青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。皆さんおはようございます。アチューメントグループ CEO の青木聡です。
おはようございます。アシスタントの日本テレビアナウンサー徳島えりかです。ラジオ日本青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この番組は毎回さまざまな業界で活躍するトップリーダーの方をゲストとしてお招きし、これまで46万人以上の人材教育に携わってきた青木さんと、どのようにトップにまで上り詰めたのか、リアルな実体験をもとに成功の技術を熱く語り尽くす30分のプログラムです。今回は番組にお寄せいただいたメッセージをご紹介していきたいと思います。青木さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りします。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
ラジオ日本青木聡のトップリーダーと語る成功の技術、お送りしております。今回は番組にお寄せいただいたメッセージをご紹介していきたいと思います。では早速、長野県の松本さんよりメッセージいただきました。ありがとうございます。
はい、
青木さん、おはようございます。午前6時という朝早い時間の番組ですが、青木さんは普段どういった朝の過ごし方をされているんでしょうか、教えてください。
はい、ありがとうございます。はい、まあ、まさに一年の計は元旦にあると、ね、はい、いう言葉がありますけれども、まあ、一日の計は朝にある、はい、ですから、まあ、この朝の時間というのはとても大事で、うん、まあ、私は基本的にまず朝起きて、はい、まあ、水くるいをしてですね、はい、今私は、柴犬を2頭実は飼っているんですね、はい、でまずはウォーミングアップを兼ねて、まずこの柴犬2頭をですね、はい、連れてまず約30分ぐらい私はまず散歩をします、
はい、
そしてその散歩してる最中ですね、まあ、体の柔軟体操であるとか、うん、それから、うん、その日一日の、今日やるべきことをずっとこう頭の中で、まあ、イメージをしながら、そしてですね、まあ、携帯電話もちょっと歩きながら本当やっちゃいけないんでしょうけどもちょっとチェックをして、
はい、
まあ、そして、まあ、家に帰ってきて、そして、まあ、朝、まあ、食事をして、
はい、
それから、まあ、会社に向かうわけですけれども、うん、まあ、基本的にですね、この秘密のカフェという、
はい、
会社に行く前に、
はい、
まず自分自身のプランニングをしっかりと考える時間というのを持ってですね、うん、その日一日の行動計画、これをしっかりと立てて、
はい、
まあ、このまず朝のプランニングタイム、うん、はい、これがポイントですね、
はい、なるほど。
経営者はこの考える時間というのを後回しにしてはいけないんですよ、うん、ですから努力よりも正しい選択を優先する、
はい、
つまり選択の質というのはまさにこの目的目標達成に役立つことを優先するということで、それも思いつきでやるのではなくて、しっかりと計画を立てて、まあ、実行するということを、私は習慣にしてきました、まあ、最近はもう経営者になって36年経ってますので、はい、そういう意味ではそういう時間ですけど、若い時から私は朝早く起きて、うん、まず自分自身の目的目標を宣言する、
はい、
そして必ずその日一日のスタートには一日のクオリティを高めるということで、目的目標を確認して、そしてその行動計画をしっかりと立てる時間を後回ししないということを実行して、うん、そしておかげさまで、まあ、緊急性はなくても重要なこと、これが後回しになる傾向が私たちにはあるんですね、うん、どうしても重要度は低いけれど緊急なことを優先してしまう、まあ、重要で緊急なことは真っ先にするのは当たり前なんですけど、 次にしてしまうのが緊急性はあるけど重要ではない、うん、そういうことにこう流されちゃうんですね、
はい、
ですから毎朝自分の目的目標を見ることによってその流される習慣を目的目標達成に向けてこう習慣化する、まあ、それを僕は朝大事にしているということですね、はい、
となると経営者になる前とそのなった後で朝が大事にされてるっていうところは変わってらっしゃらないということですね、う
ん、朝を大事にするのは全く変わってません。ただやはり今秘書も3人いますし、はい、まあ、経営者になって委任の技術を使うようになりましたので、まあ、若い時というのは全部自分でやらなければなりませんでした、はい、でも今は例えば秘書とのミーティングであるとか、うん、そういうちゃんと段取りを1日の段取りをしっかりと立てる、そういう時間を僕はやっぱり大事にしたいと思ってます、ね、
はい、じゃあぜひ朝は毎週金曜日の朝はこの番組を聞いていただいて、
そうです、
しっかりプランニングをするところから始めていただきたいですね、
はい、もう絶対1時間プランニングの時間を取ると4時間節約できるというちゃんとしたエビデンスがありますので、はい、ですからこの計画を立てるという計画を立ててください。はい、これは大事なことです。
はい、ありがとうございます、はい、では続いて京都府の白井さんからです。青木社長は普段どのくらい社員の方とコミュニケーションを取られているのですか、ということです。
はい、まあ、このコミュニケーションというのは意思の疎通を図るということですよね、はい、まあ、私はまず基本的に毎日ツイッターをやるんです
ね、はい、
そしてあとは社員とつながっているメッセンジャーがありまして、はい、まあ、うちは従業員は210名ほど、
はい、
正社員は170人なんですけど、うんうんうん、この全員とつながっているメッセンジャーがありますので、まあ、朝そういうところに自分なりの思いをつぶやいたり、
はい、
それから、まあ、ともかく Facebook だとかいろんな SNS を使って社員ともコミュニケーションを取りますし、うん、それからまあ、そうですね、私の直接の管轄している部署の人間とは非常に密に取りますし、うん、あとは、まあ、コミュニケーションパイプというのがありますから、
はい、
自分の部下を通してコミュニケーションを取る場合もあるわけですけれども、毎週ともかく月曜日はメッセージを必ず私は30分から40分直接していますよね。そしてあとはもう日々ルーティーンで、ともかくどんな質問に対しても必ず私は答えますし、まあそういう意味ではコミュニケーションすごく大事にしてますね。週にどうでしょう、2日ぐらいは誰か必ず社員と食事もしてますし、コミュニケーションを取ってるっていうことですよね。時間を取ってくださいと言われて取らないっていうことはまずないです。
これじゃあ社員の方が直接青木社長に物を申すことができるっていうことですね。もちろんです。
はい、それはねとても大事なことで、うん、ただもちろんですね、170人の社員ですから、はい、営業部門、商品開発、それから管理の部署っていうのがありますので、うん、まあ、当然のことながら、まあ、その職位とかその仕事の内容によっては私に直接聞かなくても良い場合には上司に、上長に確認するんですけれども、はい、基本的に私の直轄の部署というのは例えば商品開発だとか、うん、社長室だとか、まあ、営業部門でもそういう営業の管理職の人たちとは直接つながってますし、はい、まあ、そういう意味では基本的にそういう組織図をしっかりと立てて、はい、まあ、私の直接の管轄のメンバーとは常にこの報告、連絡、相談、まあ、そういうコミュニケーションを円滑にできるようなそういう工夫をしているということですね、はい、
そういった組織づくりをされた理由っていうのは、その社長がやはりこう昔、まあ、一プレイヤーだった時代の経験なども踏まえてのことなんですか？
うん、そうですね、まあ、結局個人ではできないことをするために組織というものがあるわけですけど、はい、組織って個々人の集合体ですから、一人一人個性もあり、そのユニークな存在で、考え方も一人一人違うわけじゃないですか。 ですからそれは尊いことなんですよね、はい、ただ共通の目的、共通の目標に向かってやっぱり一致団結しなければいけないので、そういう意味では私たちの会社にはコーポレートスタンダードという、まあ、冊子がありましてね、
はい、
そこには各部署で求められていることや、そのまず経営方針、そういうものがしっかりと各一人一人が確認できるように、そういう小冊子を全員持ってます、
はい、
そしてそれをもとにコミュニケーションを取るような、そういうまあ企業文化になっているわけですね。ですから一人一人が個人の目標達成の集合体が組織全体の目標達成になるわけなので、まあ、一人一人が内発的に動機づけられている状態、つまり指示待ちだとか今何をしなければならないのかがわからないと、そういう状態では良い組織とは言えないので、やっぱりその目的目標に対しては一人一人が明確に意識をしている、まあ、これがやっぱり私は大事にしてきた企業の文化ですね、はい、
どうですか。ただ例えばじゃあ若手の社員とはやはり、まあ、世代の差というのは絶対的なものがあるかと思うんですけども、
はい、
そういったこう若い社員の方とコミュニケーションを取るときに何か特に気をつけてらっしゃることとかっていうのはありますか。はい、
そうですね、まあ、よく私はあの焼肉を食べに行くんですね、はい、社員と。
いいですね、
そこでですね、私が大体まあ仕事終わって食事でも行こうかっていうと、みんなノリが良くて行きましょう行きましょう、うん、大体10人ぐらいで焼肉食べに行って、
はい、
ワイワイとそこでもうなんて言うんでしょう、フラットな関係で何でも言い合えるような、はい、そういう関係ですよね。あとは今あのオンラインが非常に、はい、まあ、活性化しているというか、うん、Zoom だとか、
はい、
Google Meets を使って夜モチベーションカフェみたいな名前でですね、
はい、
みんな自由にコーヒーとか飲み物とか用意して、じゃあ9時から10時ぐらいまで、1時間、もしくは、まあ、9時から11時ぐらいまで、うん、何でも何か質問があれば自由にちょっとコミュニケーション取ろうかって。ですから居酒屋に昔は行ってワイワイやってたのが、はい、今はそういう、こうオンラインを使ったモチベーションカフェみたいな名前で、それぞれだからお酒飲んでもいいんですよ。
もうそれぞれご自宅で、
自宅で、で私も自宅にいて、
はい、それはなんかこうまたちょっとオフィスではできない話が生まれそうですね。
そうなんですよね。だからまあコミュニケーションっていうのは、はい、やっぱりこうお互いがお互いの願望にこう留まっていて、
はい、
一緒にいたいっていう気持ちがもし内発的に生まれないと義務感になったり、
は
い、なんかこうねばならないになっちゃいますよね。そういうのって本当のコミュニケーションにはならないんですよ。だからもう強制は一切なしですよね、
はい、
和気あいあいで楽しくやろう。楽しいっていうのはキーワードですね。
焼肉も行きたい、うん、青木社長と行きたいから行くのがいいのであって、
はい、
ま、行きたくないなっていう時は良くないですもんね。
そうですね。よく私はあとカンパするのが好きなんですよ、
はい、
例えばいろんなこうチームがあったら、
はい、
もうパッとこうカンパして、じゃあみんなでちょっと今日ご飯でも食べてきたらとか、
はい、
そういうふうにして、まあ大体もうともかくいろんなこうイベントのごとに、それぞれのチームがこう私がほんの気持ちカンパするところでみんなが食事会をやっているという、そんな会社ですかね。
ありがとうございます、では続いて岩手県の中田さんからです、
はい、
成功や達成のためには継続することが大切だと分かっているのですが続けられません。継続するコツはありますかということで、はい、ズバリ青木流継続するコツお願いいたします。
そうですね、この継続というのはねすごくシンプルで、好きなことはその人から言われなくてもやりますよね、
はい、
だからその最初この続かないっていうことは嫌感が出てしまっているんですよね。
あ、
ですからまず誰のために何のために、なぜ自分は成功する必要があるのか、そしてなぜ自分はこの目的目標を達成する必要があるのか、 そのことを自分に対してしっかりと自覚するというか、私はね、愛する人を守りたいっていう気持ちが若い時から強かったです、はい、あとはやっぱりお金持ちにもなりたいとか、その何だろう、何かを成し遂げたいとか、私は非常に貧しい家庭で育って新聞少年であった、
はい、
そういう、まあ、複雑な家庭環境で早く社会出たこともあって、やっぱりこうのし上がりたいとか、自分の価値を証明したいとか、そういうものっていうのが内側からふつふつと湧いてきましたよね、うん、だからまあ本音を言うと、その人から言われて、やるということはまず自分自身ないんですよね、うん、今ふっと思い出しました。昔ね、私が育ったブリタニカという会社でね、
はい、
あるセールスマンがですね、トップマネージャーに、マネージャーちょっと質問があります、なんだ、はい、私子供も生まれたばかりで、今頑張らなければならないっていう理由があるんですけれども、でもどうもうまくできないんです、自分自身が頑張れないんです、なんかいい方法ないでしょうか。昔ある記事に、もうニューヨークにある大きな蒸気機関車は、その全力で走ってる時は1メートルのコンクリートの壁もぶち破ることができるけれども、止まってる時に一歩前に出る時には五寸釘がレールの上にあるだけで前に出れないという記事を今思い出しました。私今そんな状態なんです、どうしたらいいでしょうかって、あるセールスマンがそのトップマネージャーに聞いたんですね、はい、そしたらトップマネージャーは何て言ったかっていうと、〇〇君、君はそこにいろって言ったんですよ、
はい、
そしたら彼はムカッときたような顔して、でも僕赤ちゃんが生まれたばっかりで、もう金がないんです、フルコミッションセールスなんで食べることもできません、何か知恵を与えてください、何かアイデアを与えてください。そしたらトップマネージャーがなんて言ったかっていうと、いいから丸々お前はそこにいればいいじゃないかって言ったんですよ。そしたら彼はカチンときて、それはないじゃないですか、何でも聞けって言うから聞いたのに、そんな言い方はないでしょって言ったら、そのマネージャー怒ったんですね、丸々何言ってるんだ、お前この今この会場にいる全メンバーの中で一番頑張る理由を持ってるのがお前だろう、なんでお前赤ちゃんが生まれたばっかりで、なんでお前そのために頑張れないんだ、ガツン、だからお前はそこにいろって言ってんだって言ったんですよ。でこれは私はね、まだ20代の前半だったんですけど、すっごいインパクトがあって、でこれね、彼がそこでパッと目が覚めてやるようになったら、で成功したって言ったら美談じゃないですか、
はい、
そいつ辞めちゃったんですよ。
あ、
僕はその時に分かったんです、やるやつはやる、やらないやつはやらない、まあ、シンプルに言うと願望というのは人から与えられるもんじゃなくて、
はい、
中から自分が見つけていくもんです、
はい、
だから僕はね、正直本音でね、家貧乏だったでしょ、はっきり言ってね、いっぱい悔しい思い体験してきたんです、
はい、
だから一度も人に頑張れと言われたこともなく頑張ってきました。いや逆に言うと、私が何としてものし上がるぞっていうこの気持ちを抑えることは誰にもできなかったと思います、
はい、
だから私はその気持ちでトップセールスになり、トップマネージャーになり、29歳の時に能力開発のコンサル会社に入り、そこでトップコンサルタントになり、まあ、売上を3年で7倍にして役員にのし上がり、まあ、そして32歳の時に成就達成という、これをアチーブメントということを社名にした会社を作って、今日まで36年間、僕は結果出るまで働いてきました、そして結果を作ってきました。この今のご質問に対してはね、正直ね、 頑張る理由を自分の中で見つけなさいっていうことでしょうね。うん、
そうですね、はい、そしてこう見つけられるような好きなことをまた見つけられるといいですよね。
そうですね、うん、好きなことってね、三度の飯より好きなことは誰にも止められなくてもやりますから、
はい、
だからある意味ではね、好きなことをねとことんやってみるのも職業の選択としては大事かもしれませんね。
そうですね、うん、ぜひ中田さんにも、はい、そんなものが見つかることを願っております。
はい、
さあではここで青木さんの好きな音楽を一曲かけたいと思います。せっかくなので青木さん、曲ご紹介いただけますか。
はい、まあ、これはもう My Way ですね。まあ、私は正直最初社会だとき、北海道の函館からたった一人生みの親を探して、東京に上京してきました。青函連絡船に乗って夜行列車の一番安いチケットでですね乗って、最初にやった仕事は行員ですよね。17歳でした。そこから私は社会に出たわけ。振り返ってみるとよく働いてきたと思います。僕は自分のことをすごく大切に今思ってます。子供の頃も新聞少年で一生懸命働いてきましたけど、この勤勉に働くことによって自分の道を切り開きました。このフランク・シナトラが歌ってる My Way という、この、まあ、私は私の道を行く、まあ、本当に感慨深い歌だなと思います。この歌大好きです。ぜひ聴いてください。
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear.I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, and saw it through without exemption. I planned each charted course.Each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit offMore than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. I've laughed and cried, I've had my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that.And may I say, not in a shy way, oh no, oh no, not me, I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows and did it my way. Yes, it was my way.
お送りした曲はフランク・シナトラで My Way でした。さあ、あっという間ですがお別れの時間となってしまいました。脇さん、今日の放送はいかがでしたか？
まだまだなんか話し始めたばっかりって感じなんですけどまあ伝えたいことが山ほどあって、もう本当になんかこうね、まあ正直、人はいつからでもどこからでも良くなれる、諦めない、人生に終わりはない、あなたはできる、あなたには価値がある、これをねもっともっと伝えたいな、そんな風に思いますね。
はい、力強いメッセージありがとうございます。はい、そして番組では、番組へのご感想、青木さんへの質問など受け付けております。お便りの場合は郵便番号 106-8039 ラジオ日本青木聡のトップリーダーと語る成功の技術の係まで。また番組ホームページでは番組に関する情報の掲載やメッセージをお送りいただける投稿フォームもございます。詳しくはインターネットで成功の技術と検索していただくか、ラジオ日本のホームページから成功の技術をチェックしてください。メッセージをご紹介した方には青木さんの書籍、経営者は人生理念作りから始めなさいをプレゼントいたします。ぜひたくさんのお便りをお待ちしております。そしてメッセージを送ってくださった方には経営や目標達成に役立つ情報をお送りさせていただくこともございます。今日の放送はラジコタイムフリーでもお楽しみいただけます。聞き逃した方、もう一度聞きたい方はぜひラジコタイムフリーでお楽しみください。ここまでのお相手はアシスタントの日本テレビアナウンサー徳島えりかと、
アチューメントグループ CEO の青木聡でした。皆さん、良い一日を。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りしました。